めっちゃ伝わるプレゼン。
皆さんこんにちは。一般社団法人日本プレゼンテーション教育協会代表の西原です。さて、プレゼンというと改めて言うまでもないんですが、当然聞いてくれる相手がいないとこれただの独り言ですね。プレゼンとは言えません。対面であってもオンラインであっても常に誰かに向かってするもの。ところがプレゼンが初めての人とか苦手な人なんかはどうしてもこの相手の存在というのを忘れてしまいがちです。そこで今回はプレゼンを聞く相手にも目的があるというお話をします。内容を考えるときに何を話そうかな、どういう情報を伝えようかなと自分が伝えたいことばっかり考えて、例えばシステムの使い方を一から、それこそ、まずログインはこういうふうにしまして、それからこのボタンはですね、そしてこちらのボタンはですねというようにもうこと細かに説明をしてしまうとか、あるいはいや本当にね、この今回の素材は非常に苦労しましてですね、世界中駆け回りましてというように、なんかこう苦労話とか、あるいはもっと最悪なのは自慢話を延々と語ってしまうというような、いわゆるもう自分が話したいことばっかり喋っているというプレゼン、時々見かけます。一方通行のプレゼンとか、独りよがりのプレゼンとか、自己満足のプレゼンとか言われてしまうやつです。プレゼンターはなんか晴れ晴れした感じです。よし、伝えたいことを伝え切ってやったぜ、いやもうこれで全員納得だな、完全に今回のプレゼンはもううまくいったな、俺ってすげえわみたいなドヤ顔になってます。で、一方で聞いている側はその逆ですね。もうぐったりな感じ、なんかようわからんプレゼン、一方的なプレゼンばっかり聞かされてしもたわっていうような、ぐったりしたような表情になってます。実際に皆さんもそんなプレゼンを見せられた経験ないでしょうか。残念ながらプレゼンを聞く側にとっては、そのような一方通行とか独りよがりとか自己満足のプレゼン見たいわけじゃないです。自分たちにとって有益な、役に立つ、メリットがあるプレゼンを聞きたい。ですから自己中心的な自己満足なプレゼンを見せられると、もう人によっては腹が立ってくるわけです。ましてや期待していたプレゼンならなおさらです。例えるならば新作映画の予告編、これがめちゃめちゃ面白そうだったんで絶対に見に行くぞと思って、でその映画を公開初日に並んで見に行ったら、これがもうめちゃめちゃつまらんかったわという悲しい感じですね。これまあお金なら返せることは返せるんですけれども、プレゼンというのは時間を相手からもらってやってるもんです。時間を返せと言われても決して返すことはできません。ではなんで相手にがっかりさせたり呆れられたり、あるいは失望されたり、そして怒らせたりする、こんなプレゼンをしてしまうのでしょうか。なんといっても相手が期待していることを話していないからです。いやまずプレゼンする側がこちらが伝えたいことを伝えることが肝心でしょうとこう思ってしまうんですけれども、思い出してください。プレゼンする側の目的は相手を動かすことでした。ただし自分が伝えたいことを伝えれば相手は動くのか、自分が見せたい資料を見せれば相手は納得するのか、これは別問題です。まずプレゼン側が伝えたいことと 相手が知りたいことがこれ同じの場合、これは非常にプレゼンとしては楽です。例えばプレゼン側は安さを伝えたい、一方で相手側は安いかどうかを知りたい。これも一致してるわけですから、お互いウィンウィンです。ハッピーですね。さらにはプレゼン側は信頼性を伝えたい、相手も信頼性を知りたいなら OK だし、お互いに伝えたいことと知りたいことが一致していれば、これはもうプレゼンとしては大成功間違いなしです。一方プレゼン側が伝えたいことと相手が知りたいことが同じじゃなかった場合、これ失敗するパターンです。例えばプレゼン側は企画の斬新さを伝えたい、一方で相手側は企画の効果を知りたい、どのぐらい集客効果があるのか、どのぐらい売上に対してのインパクトがあるのか、こういったことを知りたい。この場合はいわゆるコミュニケーションとしてうまくいっていない状態です。お互いの思惑がずれている。他にもプレゼン側は商品開発のこだわりを伝えたい、一方で相手側はもう単純にそれ売れるかどうか、これが一番知りたい。ここもずれてるわけです。どれだけ商品のこだわりを強調したとしても、相手側に売れますということを言えない限り、相手はなかなか買ってくれないでしょう。もちろんプレゼンの中では企画の斬新さとか商品のこだわり以外にも、これぐらい売上にインパクトを期待できますとか、このぐらいの売上を予測できますとか、まあ、そういうことは当然プレゼンの中で触れているかもしれません。しかし結果の出ないプレゼンの多くはそこではなく、相手が聞きたいことではなく自分が伝えたいこと、ここに一生懸命力を入れてます。割合で言うと、もう自分が言いたいこと伝えたいことが9割で、残りは相手が聞きたいこと知りたいこと、だいたい1割も言ってません。一応さらっとは言ってるけれども、そこ以外のところに一番力をかけている。自分が伝えたい斬新さばかりを強調し、相手が聞きたい期待される効果の話はほんのちょっと。これでは相手を動かすことはまあ無理でしょう。ですから少なくともこちらが言いたいこと伝えたいこともあるし、相手が聞きたいこと知りたいこともあるしということで、最低でも相手が聞きたいこと知りたいことにもう少しやっぱり力を入れないと、相手を動かすどころか聞く耳すら傾けてくれないわけです。やっぱり考えるべきなのは、プレゼンをする側に目的があるように、あなたのプレゼンを聞く側にも目的があります。では一体そのプレゼンを聞く側の相手の目的とは何でしょうか。これを分かっていないとプレゼンというのはもう確実に失敗します。相手の目的とは、基本的にビジネスプレゼンの場合は問題を解決するため、問題を解決するために聞きます。例えばコロナの影響で売り上げが下がってきているので、これなんとか売り上げを回復させたいとか、販売数をもっと増やしたいとか、無駄なコストを減らしたい、このように何か問題を抱えているわけです。その解決のヒントとして皆さんのプレゼンを聞くわけです。期待をしているわけです。よって当然のように、相手の問題に対して、このような問題に対して私たちはこのような製品でこのように解決することが可能ですというのが、もう基本的なこれビジネスプレゼンのパターンです。相手の問題解決、これが大事になってきます。なのでもうお分かりのように重要なのは、じゃあ一体相手はどういう問題を解決したいのかですよね。一番手っ取り早いのは相手に直接ヒアリング、つまり聞き取りをすることです。そもそもプレゼンをする前に、今回勤怠管理システムの刷新をお考えとのことなんですけれども、まずその刷新をしたいという理由についてお聞かせ願えませんでしょうかといったように、まずプレゼンを考える前に、一体相手はこちらのプレゼンに対して何を聞きたいのか、知りたいのか、どういう期待をしているのか、このような情報を 聞き出す必要があります。相手がなんで今回のプレゼンを聞きたいのか知りたいのかという理由がわからなければ、やっぱりこれ相手に刺さるプレゼン、相手を動かすプレゼンというのはできないわけです。ここで社会人としてのコミュニケーション能力が必要になってきます。いや出ましたよ、コミュ力が。相手から情報を引き出すには日頃の人間関係ですね。やっぱり文章力とか傾聴力とか質問力などいろいろ必要になってきます。特に仕事で関わる人たちとの信頼関係、これをしっかり築けているかいないかでプレゼンにも結構な差がつきます。情報です。相手からいかに情報を聞き出すか、あるいは情報を日頃から収集することができるのか、これがプレゼンに大きく関わってきます。ですからプレゼンで結果を出しているという方々は、何も話し方だけがうまいわけじゃないんです。このように日頃からの情報収集もしっかりしているから、その積み重ねで相手が納得する内容、相手を動かせる内容をしっかりと考えることができているんですね。それで相手の目的を知る方法というのは他にも、いわゆる想像する、仮説を立てるというやつ。相手の立場で考えて、自分が今相手と同じ状況だったらこういうところが問題だろうなとか、こういうところで悩んでいるだろうなというように相手の立場で考えるというのが一つ。あるいは相手に直接ではなく、その周りの人の意見を聞くというのもあります。いわゆるインタビューをしたり、あるいは上司や先輩に話を聞くなんていうこともありますね。ですから特に相手の立場で考えるためには、相手の会社や業界の知識も必要です。これがないとそもそも想像力を働かせることはできませんからね。いわゆる相手視点を持つことができるかどうか、これもやっぱり日頃からの情報収集能力が大事になってきます。さらにはそもそも問題って何だろうかということでね、問題発見能力であったり、で当然それをどうやって解決するのかという問題解決能力、こういったところもプレゼンって結構大事になってきます。なかなか大変なんですよね、プレゼンを考えるというのは。いろんな能力が必要になってくる。ですからプレゼンというのは、これ繰り返し言いますけれども、何も話がスラスラできるからうまいわけではありません。話し上手イコールプレゼン上手ではないということです。ここはねちょっと気をつけたいところです。まあプレゼンする側としては、どうしても自分ところの会社の都合であったり、あるいは開発者視点であったり、さらには自分の思い込みなんかでどうしても自分視点になりがちです。これが相手の存在を忘れて、自分が言いたいこと、伝えたいこと、見せたいこと、一方通行な自己中心的なプレゼンになってしまうそもそもの原因です。ですから皆さん、プレゼンの内容を考えるときは、常にこれは相手が知りたい内容かな、これ相手が動きたくなる内容かなと自問自答をしながら常にプレゼンを考えてください。そうそう、プレゼンする機会は急にやってきます。そんな時は基礎から学べる、毎月開催している日本プレゼンテーション教育協会のプレゼン講座、無料体験講座も開催中です。詳しくは日本プレゼンテーション教育協会ウェブサイトをご覧ください。この番組は、そのプレゼンが世界を変える、一般社団法人日本プレゼンテーション教育協会の提供でお送りしました。